ローマの手紙8章9節をお開きください。えなちゃんの祝福式を先ほど持ちましたけれども、本当に笑顔の素敵な女の子に成長すると信じてます。肉体の誕生があり、そして食べて成長しているわけですけど、私たちのクリスチャンライフもまず霊的な誕生が必要ですよね。私たち肉体を持ったままでは神の国に入れるわけではなく、新しく御霊によって霊的に誕生する必要があります。すべてを分かったから私たち生まれるのではなく、まず生まれることが先で、イエス・キリストを信じてすべての罪が許され、神の子とされたことに感謝します。そして神は私たちを新しく生まれさせるだけではなくして、成長させてくださるわけです。そのために神の言葉がこのように書かれたことを感謝したいわけですけど、パウロはこの手紙をローマのクリスチャンの信仰を励ますために書きました。この8章はこの手紙においてクライマックスになるわけですよね。で、一節でパウロはこう言いました。こういうわけで、今まで話した通りに、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜでした?2節でこう言いましたね。キリストイエスにある命の御霊の法則が罪と死の律法から解放したからです。罪と死の法則、その力は強いものですが、しかしさらに強い法則、強い力、聖霊が私たちを罪から死から救い出してくださったわけですね。どのように神は私たちを救い出してくださったのか、身代わりによってでしたね。御子が使わされ、私たちの罪の身代わりとしてイエス様が十字架で死んでくださったので、私たちは罪と死の力から解放し、罪から救われたわけです。で、私たちは肉によって、すなわち生まれながらの人間、罪の性質によって弱くなったため、神の律法を行うことができません。しかし律法ができなくなったことを神はしてくださいました。何をしてくださったんですか？神は御子を使わしてくださいました。何のためでした？私たちの罪を清めるためでしたね。神はすべての罪を御子に背負わせ、私たちの罪の身代わりとして処罰してくださったわけです。ですからあなたはもはや罪に定められることは決してないわけなんです。裁きに遭うことは決してありません。これが大きな大きな祝福ですよね。すでに私たちは義と認められたわけなんです。前回の箇所ではパウロは生まれながらの人間について話をしましたね。生まれながらの人間は神を喜ばせることができないっていうのが結論でした。今日の箇所ではそのできない私たちができるようになる話なんです。生まれながらの人間は神を喜ばせることができないんですけど、神は私たちが神を喜ばせることができる、その方法をパウロは今日のところで教えています。どのように神を喜ばせることができるんでしょうか。そのことについて9節から今朝は11節まで短く学びたいと思います。8章の9節をまずご覧ください。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。とりあえずここまでにします。パウロは8節でこう言ってますね。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。前回の結論ですね。肉のうちにあるものとは生まれながらの人間のことです。生まれながらの人間は誰一人神を喜ばせることができません。なぜでした？神を喜ばせることよりも私たちは自分を喜ばせることを考えるわけです。どうにか自分を喜ばせる、楽しませる、どうしたら喜べるのか、楽しむのかな、どうしたら満足するのかな、こう自分の欲望があるわけで、その自分の欲望を満足させることを考え行動するからですね。自分の体の欲望、欲求があるわけです。そして心の赴くままに生きて、 行動するのが生まれながらの人間であり、その生まれながらの人間の思いは神に敵対するものなんです。神に従うことできません。いや、従えないと。これが聖書が教えていることですから、どんなに良い行いをしても、道徳的に立派であったとしても、宗教的に熱心になったとしても、人々から称賛されたとしても、自己満足したとしても、実を言うと、生まれながらの人間っていうのはどういうふうにしたって、もう神の前には喜ぶことは全くできない、喜ばれることはできないという。マルコの10章にある金持ちの青年の話が出てきますよね。イエス様の御前に彼は来てひざまずいてこう尋ねるわけです。まあ若い青年で、他のところ読むと役人とも書かれてますから。で、ひざまずくぐらいですから、謙遜な人でもあったわけです。で、彼はイエス様にこう尋ねるわけですね。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうかって言うんです。でイエス様は彼に言われました。なぜ私を良い、たっとい、そのように言うんですか。良い方は、たっとい方は神お一人のほか誰もいません。あなたは私をそのものだと認めてそう言ってますか。イエス様は事実そうであるわけで、そのように言われて、戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、過淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。その人はイエス様に言いました。先生、私は幼い少年の頃からそれらすべてを守ってきました。少年の頃からすべてって言ってますから、まあ、今で言えば教会学校行って暗唱成功して、もう聖書をよく知ってて、祈り方も教えられてて、とてもいい子で育つわけです。立派な人でした。イエス様は彼を見つめ、慈しんで言われました。あなたに欠けてることが一つあります。イエス様は優しいですね。実際一つではなかったと思うんですね。あなたに欠けたことが一つありますと教えます。かえってあなたが持っているもの、そのものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従って来なさいと言われました。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去りました。なぜでした。聖書はその人は多くの財産を持っていたからであると書かれています。で、金持ちが神の国に入ることは難しい、ラクダが針の穴を通るの方がまだ楽だと、まあ親父ギャグを言ったわけではないんですけれども、で弟子たちはびっくりするわけですね。 そしたら誰が言った神の国に入れるんですか。彼らは金持ちが神の祝福だと思っていたので、その人たちが入れないならば一体誰が入れるんですか。人にはできません、しかし神にはできるのですとイエス様は言われました。この金持ちの青年は表面的には道徳的に立派でした。で、宗教的にも熱心な人でした。謙遜な人のようでもありました。で、自分では神の律法、戒めを完全に、彼は言ったわけです。少年の頃が私は全て守ってます、そのように思っていました。全てを守ってます。で、人々もそれを認めるわけですよ。しかし一つだけ欠けていました。何でした。愛するっていうことですよね。彼の考え、彼の思いは結局自分であったわけです。人のためにやってるようであっても結局は自分の利益ですよね。人の益ではなくて自分の益なんですよ。 人のことのためにやっている自分が認められたいためです。自分に引き寄せるため、自己中、利己的、すべての人の持っている生まれながらの肉の性質がそれですよね。彼はそれを代表しているわけです。そして彼の中心は、最も大切なのはお金であったわけです。富が彼の神になっていました。結局第二の戒め、隣人愛に欠けていたようなんですが、実を言うともっと大切な、最も第一の戒めである神を愛することに彼は欠けていたわけです。それを破っていたわけです。結局すべてを守っていると言っていたわけですけど、守ることは誰もできないわけですね。もし律法によって義と認められたければ、すべてを完全に行うことができなければなりません。それが律法が要求していることです。生まれながらの人間にそれできるんでしょうか。誰もできないわけですね。神に従うことはできません。神を喜ばせることはできません、生まれながらの人間では。しかしと、パウロは今読んだこの9節で、しかしと始まるわけですよね。前回の話はできない話だったんです。しかし今までの話を大きく転換させていくわけです。生まれながらの人間は神を喜ばせることはできません。律法を完全に行うできる人は一人もいません。しかしという、神を喜ばせることができる方法があるということ、神の律法、神の教えに従うことができる方法があります。どのように、どのようにですか。神の御霊によってっていう、人の力によってではなく、肉によってではなく、御霊によってできる、神の御霊の力によって私たちは神の律法、神の教えを行うことができるように変えられるわけですよね。で、私たちは信じる以前は肉のうちにいました。肉のうちとは生まれながらの人間のことであり、罪の性質を持った人間性のことですね。人は皆生まれながら罪の性質を持って生まれてくるので、親から教えられなくても上手に嘘をつくことができるし、人を欺くことができるわけです。これが肉の特徴です。生まれながらの人間は罪によって支配されています。だから神の律法、神の教えに従うことができません。信仰を持ったと皆さんどうですか。完全になりましたか。罪を犯すことないでしょうか。正直言うとあるわけですよね。私たち完全になったわけではないわけですよ。で、私たちクリスチャンになった後、罪を犯すときはキリストに従っていません。その時にはちょっとすいません、イエス様向こう行っててもらえますかっていうと、ね、私は私がやりたいことをしたいんです、後でお願いしますので、でキリストを外に出して自分が中心になって、この肉に従う時に私たちは神に喜ばれないことをしたいわけです。それが罪ですよね。で、私たちはキリストを信じて救われましたが、救われてないんではないんです。救われたわけなんですが、罪の性質がなくなって、完全になくなったわけではないですよね。認めますか皆さん、そのこと。そのことを分かってないと、なんで私はこんなことしてるんだろうかって理解できないわけですよ。救われたはずなのに私救われてないんじゃないかって勘違いしてしまうわけです。クリスチャンになったから完全な人になったわけではないんですよ皆さん。罪の性質が全部取り除かれたわけではないんですよ。なんであの人クリスチャンなのに、なんであんなこと言い、なんであんなことするんだろうか、ありますね、そういうこと。それ人のことではなく自分のことも同じなんです。なんで自分はっていうとなる。葛藤があるのはそのためなんですよね。だからパウロは7章でそのことを 触れたじゃないですか。ちょっと7章戻りましょうか。18節見てください。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのにっていう。何ですか？実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。何が問題でした？私のうちに住んでる罪です、言ったわけです。これ信仰を持つ前の話ではなくて、信仰を持った後の現実の話をしているわけですから、イエス様を信じてないのでは、信じた後なんですよ。主に用いられてない人で、主に用いられている人なんですよ。それでもいつもの戦いが内側であったわけですよ、ね、私のうちに、肉のうちに罪の性質はまだあるということ。イエス・キリストを信じて、新しく作られたもの、その新しい私は神の教えに従って歩みたいわけですよ。神の教えを喜んでいるわけですよ。良いことをしたいわけなんですよ。しかしそれができないでいるわけですよ。悩むわけですよね。罪の法則、罪の力が自分に対して戦いを挑むという現実が私たちのクリスチャン生活ですから、私たちのこの霊的な戦いの戦場場所っていうのは、外ではなくして実を言うと心の内、思いの中にいつもあるわけですよね。思いの中で戦いが起こるわけです。神に従いたい、喜びたい、喜ばることをしたい、でもそうじゃない自分がいるわけで、自分のしたいことをしたい。もし私たちの思いがそのような肉に従うなら、惨めになるわけですよね。敗北するわけです。それでパウロは嘆きましたね。私は本当に惨めな人間だなって。誰がっていう、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか、誰が救い出してくれるでしょうか。その答えが今読んだその9節にあるわけですね。しかしという、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。生まれながらの人間、肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。しかし神に感謝ですね。神は私たちが神を喜ばせることができるように変えてくださったわけなんだ。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならとは、仮定の話をしているのではなく、事実のことを彼は言っているわけです。ここを言い換えると、神の御霊があなたのうちに住んでおられるのだからっていうことですよね。もうすでに神の御霊は、あなたがイエス・キリストを信じたときに、あなたのうちに住んでおられるんですよと。だから住んでおられるわけだから、もうあなたは肉のうちにはいませんと。以前は肉のうちにいたわけで、罪に支配されていたわけで、もう支配される必要ないということ。そこから解放された、罪と死の力から解放されたわけなんです。キリストを信じた私たちは肉のうちにではなく、どこにいるんですか、なんて言ってます、御霊のうちにいるのですという。神の御霊は私たちを霊的に新しく生まれさせてくださったわけです。古いものは過ぎて、すべて過ぎ去りました。すべてが新しくなったんです。神の御霊は私たちのうちに住んでおられ、私たちも神の御霊のうちにいるわけです。 キリストのうちにいるわけ。キリストが私たちのうちにいるだけではなくて、私たちもキリストのうちにいるわけです。そして私たちが神の教えに従って歩んで神を喜ばせることができるように、神の御霊は力を与えてくださるわけですね。以前は肉のうちにあり、罪に支配されて、この手足を不義の道具として罪に捧げていたわけなんですが、今は肉のうちではなくても御霊のうちに私たちいるわけですから、以前は肉のうちにあって罪に支配されていたわけですけど、今は御霊のうちにあって御霊に支配されているわけで、御霊は私たちをその罪と死の力から解放し、以前は神を喜ばせることができなかった私たちがもう移されたわけですから、その罪の力、死の力から解放されて、私たちは御霊の力によって神が喜ぶことができるように、神があなたを変え続けてくださるということ。9節の後半見てください。もしっていうのは、キリストの御霊を持ってない人がいれば、その人はキリストのものではありません。私は17歳で信仰を持ったわけなんですけれども、その当時の私のクリスチャンの印象、教会の印象は、まあカトリックの教会、そしてカトリックのクリスチャンたちの印象しかありませんでした。テレビでそういうものしか映ってこないわけですが、ですから教会といえば薄暗い、なんかステンドグラスがあって、その薄暗いところでなんかかぶり物をしてて、暗い印象しかなかったわけなんですね。まあ一般的にはクリスチャンのイメージで、毎週教会に行ってて、まあ聖書を読んでて、祈りをしてて、そして奉仕をしてて、正直で嘘を言わず、酒タバコも飲まないで、怒らず、穏やかで清い人、私たちのあまりに使わない表現なんですが、一般的にそういう印象ですよね。まあそうかもしれません。しかしパウロは何と言ってますか。もしキリストの御霊を持ってない人がいれば、その人はキリストのものではありませんと言ってます。キリストの御霊、神の御霊、御霊とまあ表現をしていますが、意味は同じですね。クリスチャンとは何なのか、クリスチャンとはどういう人なのか、何かをしている人ではなくして、クリスチャンとまずキリストの御霊、神の御霊、聖霊を持っている人なんですよ。あなたの心のうちに聖霊が住んでいるかどうかなんです。それがクリスチャンなんです。ではどのようにキリストの御霊、聖霊を持つことができるんでしょうか。聖書はキリストを信じるとき、神の御霊、キリストの御霊は私たちのうちに住んでくださることを約束しています。イエス様はこう言われました。ヨハネの14章を開いてください。ここは最後の晩餐、13章からそうでしたよね。弟子たちに誰が偉いかということで彼らは揉めてたわけで、イエス様は黙って彼らの足を洗い、互いに使い合うことを教えたのがヨハネの13章でしたね。そして互いに愛し合うことを教え、でご自分が去っていくことを話しし、彼らが心を騒がすので心を騒がせるなと言われ、私が道、真理、命、私を通してなければ父のもとに行くことはできない、そのような話をし、そして彼らが不安になってたので、イエス様が約束されたことは助け主を、聖霊を使わすことでしたね。それが14章の16節でこのようにイエス様は約束なさいました。そして私が父にお願いすると、父は父なる神ですね、もう一人の助け主、これが聖霊、御霊、神の御霊、キリストの御霊です。もう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。今までイエス様が3年半彼らと共にいて、彼らを助け守り導いてこられたわけですね。そのイエス様が去っていくので彼らを不安に覚えたわけで、私が父にお願いしてもう一人の助け主を送るよ、そうすればその方はいつもあなた方と共に、いつまでもあなた方と共にいるようにしてくださるという。そして17節見ると、この方は真理の御霊です。 世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、共におられ、またあなた方の何て言われました、うちにおられるようになるのですとおっしゃった。神の御霊、キリストの御霊、聖霊はあなたと共におられ、そしてあなたがイエス・キリストを信じたときにあなたのうちに住んでくださるのがイエス様の約束なんです。で、十字架で贖い終わり、そしてよみがえられ、天に帰ったときに約束の聖霊が父にお願いして注がれたのが人の二章ですね。その日以来信じた者には聖霊が与えられるわけです。ですから私たちは聖霊によってイエスはキリストです、主です、そのように告白できるわけです。これは神の御霊の働きによるものですね。そして神の御霊があなたのうちにいるのであれば、あなたの体は聖霊の宮であると聖書は教えています。そのことが第一コリント開いてください。6章、パウロは第一コリント6章の19節でこう言ってます。あなた方は知らないのですか、知ってますよね、という、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた、なんて書いてありますか、聖霊の宮であり、という、あなたの体はもう聖霊の宮なんです。あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。神が御子の命の代価を支払って私たちを罪から、罪の奴隷から神のものとして買い取ってくださったわけです。大きな代価が支払われて、あなたは神の目には高価で尊いものとして買い取られるわけですね。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいとパウロは勧めたわけです。私たち以前は罪によって支配されていたので、この体は不義のために、罪のために使って生きていました。しかし今は御霊がうちに住んでおられるので、その体を持って神の栄光を表すために生きる、それが私たちの生きる目的なんです。神の栄光のために私たちは生かされている。どのように生きるんですか。あなたの手足を使って神の栄光のために生きるわけです。しかし自分の力ではできません。助けが必要なんですよ。力が必要なんですよ。生まれながらの人間にはそのような力がないわけで、私たちには毎日毎日力が、助けが必要で、御霊の力が必要なんです。ですからパウロはエペソの3章の16節でこう祈るわけですね。どうか父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますようにと祈るわけです。あなたの内なる人が御霊の働きによってこの力が与えられて強くされるように、そのようにパウロは祈るわけですね。そしてピリピの4章の13節、よく知られているところですね。私を強くしてくださる方によって、私にはどんなことでもできるのですという。これは可能思考やプラス思考、積極的な思考、いわゆる人間の信念の話をしているわけではありません。世の中でそのような本がたくさん売れます。クリスチャンたちもそれを利用してそのように、なんか自分の力でやり通そうみたいなのが、信念を貫くみたいな、思いを念じればイメージをすればそのようになるみたいな、人間的な努力でそうしようと考える人たちがいますけれども、そういう話をパウロしているわけではないんですよ。この御言葉は信仰の話なんです。神に信頼することなんです。私たちのうちにもうすでに神の御霊が住んでおられ、私たちにはそのような力がないんですけれども、聖霊が私たちの内側におられて、そして上からの力が注がれて、私たちはその力によって、自分のうちに働く力によって、 自分の力によってではないんです。神が働く力によって、御霊の力によって、私たちは内側からまずキリストの性質に変えられていくわけです。御霊の実を結ぶわけです。それは愛ですね、清さですよ。そしてそれが力となって周りの人に祝福が流れていくわけです。あなたをキリストの性質に変えるのは神の御霊の働きによることなんです。10節見てください。戻ります。ローマの8章、キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のように死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。去る日曜日の午後は洗礼式が持たれ、主法で誇がって高人君が洗礼を受けました。本当に素晴らしい洗礼式で、たくさんの方が駆けつけてくださり祝福され、その後また、まあ、私は遊拝があるので早めに帰ったわけですが、かなり遅くまで皆さんそこで交わるし、本当に麗しい教会だなと感謝したわけですけど、みんなでその誕生を、霊的な誕生をお祝いすることができて感謝でしたね。今年の1月2月から彼は友達に誘われて教会を来て、はっきりとイエス様を信じて洗礼を受けたわけですけど、私はいつも誰かのことをイエス様に導いて、そして受け入れる祈りをした後質問することがあるんですけど、イエス様は今どこにいますかっていう質問をいつもするんですね。そうするとある人は天国にいますって答えます。うん、そうですね、イエス様は天国にいます。でも天国だけにイエス様はいるんですかって聞くと、ああ、いえ違います、イエス様は私の心の内におられます。そうですねっていう、その答えを聞きたいんですよ。自分とイエス様の関係がどうなのか、自分の内側にイエス様がいるかいないかだけ。内側にいる人がクリスチャンなんです。私はただ信じますと言っても、うちに主がおられなければクリスチャンじゃないわけですよね。永遠の命の保証ないわけですよ。でも聖書の知識そんななくても、祈りが上手じゃなくても、主が内側におられるのであれば、もう神のことされてるわけですから、永遠の命の保証ある。成長とは別なんですけど、新しく生まれるっていうのはですから、このようにキリストを内に持つことなんです。この自覚はとても大切なことですね。イエス様が私の内にいてくださる、私の中心はイエス様です、私の王座はイエス様です、自分ではなくイエス様です。事実、私たちの内にキリストは住んでくださるわけです。パウロはガラテヤの2章の20節でこう言ってますね。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが私のうちに生きておられるのです。あなたのうちにキリストは生きていますか、住んでいますか。はいと言えるのがクリスチャンなんです。でパウロはこの10節でこう言ってますね。キリストがあなた方のうちにおられるならっていうの、もう実際おられるわけで、あなた方のうちにおられるなら、体は罪の家に死んでいても、御霊が義の家に命となっています。どういう意味でしょうか。体は罪の家に死んでいても、キリストを信じたら死なないということはないですね。信じても信じなくても肉体の死を皆迎えるわけですよ。信仰があったら病気にならない、信仰があったら怪我、病、事故に遭うこともない。そういうことありますか。病気になりたくはないんですけど、現実に私たち病気になることも怪我をすることもあるわけですよ。そして肉体の死も迎えるわけです。なぜ？最初の人アダムの違反によって罪が世界に入り、 死がすべての人を支配したからですね。ヘブルの9章の27節に人間には一度死ぬことが定まっていると書かれています。ヨブ記の34章の15節にはすべての肉なるものは共に生き絶え死んで人は土の塵に帰ると書かれています。しかしキリストを信じた私たちには希望があるわけです。私たちは死から命に移されたんです。死から命に移されたんです。そのことをパウロはここで御霊が義のゆえに命となっていますと言ってるわけです。あなたがキリストを信じたとき、あなたの心にイエス様来てくださいと祈りましたね。肉体で来たのではなく、キリストの御霊がうちに住んでくださったわけです。で、心の深い部分、あなたの霊に神の御霊が住んでくださいました。神は義なる方です。神の御霊も義なる方です。その御霊が義のゆえに私たちの霊は、キリストを信じて義と認められて、神に対して命を得ている、いわゆる生きるものとされたわけです。以前は死んだものでしたね、霊的に死んだものでしたが、今は霊的に生きるものとなり、神との交わりに入れられたわけです。そしてやがて肉体の死がやってくるときに、体は土に帰り、土の塵に帰り、私たちの霊は、これを作られた神のもとに帰るわけですよね。これが私たちクリスチャンの希望なんです。最後に11節、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。先日世界陸上がドーハで始まり、テレビでは毎日のように放送されてて、今日も朝出かける前に100メートルちょっと興味あったので、日本人3人がエントリーされてどうなったかなと思ったら、準決勝まで確か行って決勝に惜しくも行けなかったようで、で結局一等優勝したのがアメリカのコールマンかなんかって9秒76とか言って大会記録を打ち立てたようですけど、2位が30なんと7歳で銀メダルを取って、も昔からガドリンとかっていうのがいて、まあそういう結果にあったようですけど、アスリートってみんなこのゴールを目指してこうひたすら走るわけですね。ですから私はそれがとても好きで、いつもなんかそういうのがあると関心持って見るわけですけど、私たちクリスチャンも聖書はそのアスリートに例えてるんですよね。実は言うと目標を目指して走るアスリートのようなものが私たちクリスチャンなんです。でアスリートがゴールを目指して走るように、私たちもゴールを目指して走ってるわけです。で彼らは希望があるので苦しい練習にも耐えていく。私たちも希望があるので、どんなに苦しいことが起こったとしてもその希望があれば乗り越えることができるわけです。で私たちクリスチャンの目標希望は何ですか？それはっきりと皆さん知る必要あるわけですね。それは聖書は何て教えているかというと、私たちのゴールはキリストの栄光の体と同じ姿に変えられることなんです。キリストとの栄光の体と同じ姿に変えられること、これが私たちの目標、ゴール、到達点なんです。そこに向かって私たちはひたすら走っているわけ。そのことをパウロはこの後8章の29節先に見ましょうか。こう言ってます。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められて、もうあなたあらかじめそうなるように定められているっていう、そのために神は救ってくださったんです。開かなくていいですね。何度も開いてますが、第一ヨハネの3章の2節にはヨハネはこう言ってます。愛する者たち、私たち今すでに神の子供です。やがてどうなるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時に キリストに似たものになることは知っています。キリストに似たものになることは知っています。あなたは知っているでしょうか。あなたはキリストに似たものになるっていうことなの。なぜ？キリストをありのままに見るからですと言っています。それでパウロはピリピの3章の13節、有名なところですね。彼はこういうわけです。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえてなどと決して考えていません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。賞はゴールした時にもらうわけで、その賞は何なのか、金メダルではないわけです。私たちのもっと輝く栄光の姿が待っているわけで、それはキリストの姿に変えられることですから、ピリピの3章の20節では彼はこう言っているわけですね。しかし私たちの国籍は天にありますという。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることのできる道からによって私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く、なんて言ってますか、体って言ってます。ご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださるっていう、これが私たちのゴールなんです。あなたのゴールなんですよ。望みなんです。希望なんですよ。希望ですか、まだ達成してないので、私たちはですからそれを得るまでしっかりと忍耐して信仰を固く保ち続ける必要があるわけです。敵はどうにかしあなたを耐えさせゴールしないように働きますけど、しかし安心してください。私たちのうちに御霊がおられるわけです。そして私たちも御霊のうちにいるわけです。で、私たちはイエス様と同じ姿に変えられるわけです。最後は。今はその途中にいるわけです。で、パウロがここで教えていることは同じことですね。栄光の体に変えられることなんです。この今の私たちの肉体というのは地上バージョンであって、やがてこれは死を迎え土の塵に帰ってきます。しかし神は、私たちの死ぬべき体も生かしてくださるわけですね。どのように？神の御霊によってですね。神の御霊がイエス様を死者の中からよみがえらせました。同じ神の御霊があなたのうちに住んでくださっているわけです。ですからキリストを死者の中からよみがえらせた神は、あなたのうちに住んでおられるご自分の御霊、神の御霊によってこの死ぬべき体も生かしてくださるという。パウロはそのことを第一コリントの6章の14節で、神は死をよみがえらせましたが、その道からによって私たちもよみがえらせてくださいますと言っています。神はキリストをよみがえらせてくださったと同じように、あなたも私もよみがえらせてくださるわけなんです。人生80年、健康で90年です。あっという間に終わってしまいます。この体も老化し、やがて土に帰り、外なる人は衰え、滅びます。しかし、私たちのうちには神の御霊が住んでおられるわけです。神の御霊は罪の力、死の力よりもはるかに力ある方です。ですから、私たちをその力から解放し、良い行いをすることができるように助けるわけですよね。もうすでにその御霊が私たちのうちにおられるわけで、私たちのクリスチャンライフは自分の力で頑張って神の教えに従っていきましょうって話ではないんですよ。私たちはもうすでに死の中にいるわけで、死も私たちのうちに住んでおられるわけで、私たちはこの方に信頼することなんです。力がいつも必要ですよね。できない自分で私たちいつも悩むわけです。できないのは当然で、ですから私たちは、誰が私を救ってくださるんでしょうか、誰が私を助けてくださるんでしょうか。信仰の先輩ではありません。主があなたを助けてくださるわけです。主があなたに力を与えてくださるわけです。 御霊の働きがいつも必要ですね。ですから私たちいつも御霊に満たされる必要があるわけで、どのように御霊に満たされるのか、とてもシンプルですね。天の父よ、どうぞ私を御霊に満たしてください。満たされたことを信じます。キリストの名によってアーメン、受け取るだけなんです。私はいつもその祈りをします。そうすると何か電撃的に現象が起こるような、そういうことを私は期待していません。信仰によって受け取るだけなんです。救われたのも私たちは信仰によって救われたわけです。救われた後も私たちは神がもうすでに御霊を与えてくださっているわけで、そのことを認めて、でも力不足を感じるときには、どうぞ父よ、私を力に満たしてください、また知恵を与えてください、教えてください、導いてください、守ってください、御霊に満たしてください、満たしてくださったことを感謝します。そのように信じて、あとは行動したときに御霊が共に働いて、私を通して神が成したいことがなされるわけです。私を通して神の言葉が語られるときに御霊が働いて、皆さんの心に、救われてない人に救いを与え、癒しが必要な人には癒しが与えられ、慰め、励ましが必要な人には慰め、励まされていくわけです。すべては神の御霊の働きですね。私たちがこの口を、手を、足を神に捧げたとき、委ねたとき、神があなたを通して技をしてくださるわけです。私たちに必要なのは自分自身を主に明け渡すことなんです。私がではなくして、私の肉によってではなくして、御霊によって歩むことなんです。キリストに信頼することなんです。主はあなたと共におられ、あなたのうちにおられ、あなたに力を与えて、ご自分の技をしてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、私たちを罪から救ってくださりありがとうございます。そして主が私たちを共におられ、私たちのうちに住んでおられ、そして日々私たちに力を与え、知恵を与え、私たちを御霊に満たし、主が私たちを通して成したいことが今週もどうぞなされますように。私たちのこの体を、手を、足を、口を、心を、思いをあなたに捧げますので、どうぞあなたの御霊に満たして、御霊によって私たちが歩むことができるように助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。